皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフイラジオです。この放送ではファールンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2025年3月10日にミンフイネットで発表された、死音を忍ぶ、1994年鄭州での師父の講義に参加した際の素晴らしい体験という内容です。それではお聞きください。死音を忍ぶ、1994年鄭州での師父の講義に参加した際の素晴らしい体験。文、アメリカのダーファーデ氏。最近私はミンフイラジオの死音を忍ぶという番組を何度も聞いてきましたが、1994年6月10日から6月19日まで河南省鄭州で師父の講習会に参加した貴重な体験を思い出しました。中学生の頃、私は気功に興味があり、いくつかのクラスに参加しました。その後、道教の教えと収益に興味を持つようになりました。1993年、22歳の私が参加した気功クラスの一つで、体調の悪いレイさんと出会いました。レイさんは気功のクラスに何度も参加しましたが、どれも効果がありませんでした。1994年4月、レイさんの母親はファールンダーファーを教える師父が、6月に鄭州で10日間の講習会を行うと彼女に伝えました。また、レイさんがファールンゴンの修練がどのようなものかを理解できるように、母親はレイさんにファールンゴンの本も渡しました。レイさんはその本を読んだ後、この教えは素晴らしいです、と私に言いました。私はその本を借りたいと思い、何度も頼んだところ、一晩だけ貸してくれることになりました。家に帰って私はすぐにファールンゴンを読みました。李光子師父が本の中でおっしゃったことは、気功とは何かをはっきりと説明してあり、他の気功教室で教わったこととは全く違い、ファールンゴンはわかりやすく根本的な問題を指摘していて、私はファールンダーファーを修練しようと決心しました。翌日、私は本に載っているファールンゴンの動作をできるだけ真似しました。両手を合わせると目の前に十数センチの小さな箱が見えました。するとそれがゆっくりと左側から頭の中に入ってきました。翌日、レイさんに本を返したとき、私は鄭州でのファールンダーファー講習会に参加したいと伝えました。鄭州は家から遠く、レイさんの夫がレイさんが一人で行くことを望まなかったため、レイさんはこれを聞いてとても喜び、私がレイさんに同行したいと申し出たことで、レイさんの悩みは解決しました。その後、私たちは友人のエンさんを訪ねました。エンさんには関節に問題を抱えた3歳の娘がいました。エンさんはファールンダーファーの修練が自分と娘の役に立つと感じていたので、喜んで私たちと一緒に講義に行くことになりました。友人から200元を借りて旅費は300元でした。私たち3人は6月9日の夕方に鄭州に到着しました。同じ頃数百人が到着しました。地元のファールンダーファー学習者が私たちに無料で宿泊場所を手配してくれたので、経済的にとても助かりました。また彼らは麺料理も作ってくれたのです。翌日、ファールンダーファーの創始者である李光子師父が短い紹介の講演をされました。講演会に出席したほぼ全員が正式なファールンダーファー講習会に参加することを決め、1400人以上が参加しました。最初の2日間は師父は午前中に講義をされました。その後、私たちは午前中に連講し、午後に講義を受けました。講義は15分の休憩を挟んで約2時間半続きました。講義が日曜日に行われた時、師父は2回の講義をされました。6月12日は晴れた日でした。師父は講義を始めるとすぐに、多くの学習者が病気を抱えているのがわかります。これから治療します。自分の病気について考えてください。 あまり深く考えすぎず、ほんの一瞬でいいのです。とおっしゃいました。私はその時病気はなかったので、母の頭痛やめまいのことを考えました。主婦は、男性は左足を3回踏み鳴らし、女性には右足を3回踏み鳴らすよう指示されました。すると主婦は、皆さんの中には私が今言ったことが理解できなかった人もいるかもしれません。もう一度やりましょう。皆さんや皆さんの家族の病気について考えてみてください。とおっしゃいました。その日の朝の座禅の後、足がしびれて痛くなったので治ってほしいと思いました。足を踏み鳴らすと足の痛みは消えました。講習会から帰って母に体調を尋ねると、母は体調が良く、頭痛やめまいは再発していないと言いました。講義が始まって40分後、天候が変わりました。厚い雲が太陽を完全に遮り、外は真っ暗になり、何も見えなくなり、風が強く吹き、稲妻と雷が鳴りました。ゴルフボールほどの大きさの氷が降り注ぎ、いくつかの照明が消えました。その後雨が激しく降り始め、屋根から雨が滴り落ち始めました。雨が主婦のテーブルに滴り落ちました。主婦は別のテーブルまで歩いて座り、静かに大朱印をされました。主婦が朱印を終える前に雲が消え、太陽が顔を出し、雨は止んでいました。主婦は講義を再開されました。その日の午後、私たちは宿泊場所に戻ったのですが、膝まで浸かる中を歩きました。私たちは毎日連行の動作を学びました。若い学習者が前に立って動作を実演し、主婦は周りを歩き回りながら私たちの動作をチェックされました。ファールン投法を練ったとき、私はまるで別の次元にいるような気がしました。まるで二の腕に指が突き刺さり、他の気功師がかつて私にかけた呪いが解けたような気がしました。師父の助けに対する感謝の気持ちは言葉では言い表せません。ある朝師父がファールン終点法とは何か、その仕組みとエネルギーの流れについて説明された後、宿泊場所に歩いて帰る途中、体の外側で温かいエネルギーの流れが上から下へ、そして後ろへと回転しているのを感じました。それは今までに経験したことのない体験で、私の信仰をさらに強めました。第8回の講義で、師父は超自然的な力を強化する鎮痛家事法についてお話しされました。足を組んで連行動作をすると、手のひらから強いエネルギーが流れ出ているのを感じました。温かいのですが、焼けるような感じではなく、心地よい穏やかなエネルギーでした。最後の講義が終わった後、多くの同修はすぐには帰りたくなかったので、師父のところへ行き、握手をしました。私もそうしました。師父は縁談にお立ちになり、身を乗り出して全員と握手をされました。師父の右手を握ったとき、私にとっては感動的な瞬間でした。師父の手は広くて熱く、師父の優しさと慈悲のようでした。その後師父は様々なグループの修練者たちと写真を撮られました。私たち3人もその機会に恵まれました。その貴重な写真は何年も経った今でも私の管理のもとで良好な状態を保っています。主婦はジョアン・ファールン第一項の中で、今お話ししたようにこのことをやっているのは私一人しかいません。今回のような機会は滅多にありませんし、私もこれから先ずっとこのように教えていくことはありません。直接私の説法を聞き、広報伝授を受けられる人は本当に、今のこの時間が最も喜ばしい時だったと将来きっとわかることでしょう。もちろん我々は縁を重んじます。皆さんがここに座っていることはすべて縁によるものです。と説かれました。 30年が経ちましたが、1994年、鄭州でのファールンダーファー講習会のすべての場面が、今でも私の心に鮮明に残っています。皆さん、いかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミンフィネットのウェブサイト、jp.minghui.org まで。それでは今回のミンフイラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。